リークリスマス。クリスマスグルーヴへようこそ。それでは皆さん、ぜひお立ちいただいて、歌える方は一緒に賛美していきたいと思います。皆様お立ちください。ハッピーメリークリスマス。
ハッピーメリーメリークリスマス You サモダチザフォーズナイト。ハッピーメリーメリークリスマス You サモダチザフォーズナイト。
星の光は輝く。
星の光は導く。三人の博士たちを貧しき馬小屋海馬桶に眠る。
ハッピーメリークリスマス。
ハッピーメリーメリークリスマス You サモダチザフォーズナイト。ハッピーメリーメリークリスマス You サモダチザ
フォーズナイト。天使の見
つけを聞いた。天使の見つけを聞いた。荒野の羊飼いたち喜びの歌を歌う。その声は
さん、改めましてメリークリスマス。 メリークリスマス。本日この場にお越しいただいた方、また YouTube を通してご覧いただいている方、お一人お一人を心から歓迎いたします。さて、今年のテーマはジョイ、喜びの日、喜びの歌です。イエス・キリストが私たちのために生まれた救い主であること、その喜びを本日皆さんとたっぷり味わっていけたらと思います。そしてそのイエス様に向けて喜びの歌を一緒に歌っていけたらと思います。それでは続けて、神の御子は今宵しもという賛美を歌いたいと思います。本日は英語で賛美します。 O come let us adore him という歌詞が繰り返し出てきますけれど、これは救い主として生まれたイエス・キリストを共に崇め褒めたたえようという意味です。皆さんで一緒に喜びを持って賛美できたらと思います。
O come let us adore him. O come let us adore him. O come let us adore him in Christ
Oh.
さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。続けてこうしてはいられないという賛美を歌いたいと思います。天使の喜びの御告げを聞いた羊飼いたちが心躍らせてイエス・キリストに愛に満ちたように、私たちも心躍らせて歌っていきたいと思います。喜びの日、
喜びの日、クリスマス、イエス・キリストがお生まれになった。こんなにも暗い野原にまで眩しい眩しい光が届く。心の奥の奥まで照らすこの光は一体なんだろう。
こうしてはいられない、
こうしてはいられない、こうしてはいられない、今すぐイエスに会いに行こうよ。こうしてはいられない、
喜びの日、
喜びの日、クリスマス、イエスキリストがお生まれになった。こんなにも寂しい野原にまで高らかに天使の歌声響く。体の隅の隅まで響くこの歌声、一体なんだろう。
こうしてはいられない、
体の隅の隅、体の この歌声一体なんだろう。
こうしてはいられない、
こうしてはいられない、こうしてはいられない、今すぐイエスに会いに行こうよ。こうしてはいられない、
こうしてはいられない、
こうしてはいられない、こうしてはいられない、今すぐイエスに会いに行こうよ。こうしてはいられない、
座りください。ベツレヘムに出かけていった羊飼いたちはそこで何を見たのでしょうか。それではここで牧師先生の話を聞いてみたいと思います。
皆さんメリークリスマス、クリスマスグルーヴにお越しの皆さんを心から歓迎いたします。クリスマスの喜びをこの時間皆さんと共に分かち合いたいと願っております。さて、先ほどの羊飼いのことですけども、彼らがベツレヘムというところまで行って見たのは貝羽桶に眠る生まれたばかりの小さな小さな赤ちゃんでした。彼らとは何の血縁関係もないそんな赤ちゃんです。しかも家畜の餌を入れるための貝羽桶に眠っている赤ちゃんです。とても可愛いけど何の力もないそんな赤ちゃんです。しかしその赤ちゃん、イエス・キリストに出会った時に彼らには喜びがあったと言います。心からあふれるほどのたくさんの喜びがその赤ちゃんに出会った彼らに確かにあったんです。一体なぜでしょう。なぜ彼らはただの赤ちゃんに出会っただけでここまで喜ぶことができたのでしょう。その謎を知るためには少し聖書を理解しなくてはいけません。イエス・キリストは約2000年前にこの日本から地球の反対側にあるベツレヘムというところで生まれました。聖書はイエス・キリストが生まれる前の旧約聖書の時代、イエス・キリストが生まれた後のことを新約聖書の時代と言います。旧約聖書の時代、神様の御言葉というものは神様を信じる人々に直接語られたり指導者や預言者を通して与えられていました。しかし旧約聖書の最後の方で救い主があなたたちのためにこの世界に来るんだよっていうことが予言されてからは神様の言葉っていうのがパタリと消えてしまったんですね。この期間を中間時代というふうに言います。そしてこの中間時代は約400年続きます。 彼らはおそらく戸惑っていたことでしょう。神様が今まで自分たちに話しかけてくれてたのに何の話もない、救い主が来るんだっていう希望だけ残して、400年という長い時間神様は何も語ってくれない、そんな時間が続いたんですね。イエス様が与えられたのは400年待ちに待った彼らに与えられたんです。中間時代の400年というのは、この待っていた人たちにとって決して平安な時代ではありませんでした。この時、この400年間あらゆる国によって支配され、植民地化されていたのがイスラエルという国です。イスラエルの人々は救い主が来るんだっていう希望だけを持って400年間の中間時代を過ごさなければならなかったのです。やがて救い主が生まれました。するとどうでしょう、400年待っていた人たちはついに来たんだっていうふうに思うでしょう。でもその救い主は家畜小屋の貝羽桶に寝かされます。そんな救い主がついに来たんだよっていうことをですね、聞かされたのは羊飼いたちでした。少しこの羊飼いという職業についても説明をしますね。羊飼いとはその名の通り羊の世話をする人たちのことです。皆さんはこの羊飼いって聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。なんかどこか牧歌的でのどかでゆったりとしたそんな職業、そういうふうに思いがちではないのかと思います。しかしこの羊飼いというのはとても大変な職業だと言います。一年中休む間もなく羊のために重労働をしなければならないのです。今でいうとてもブラックな職業、それが羊飼いだというんですね。以前あるところにこう牧歌的な生活、のどかなこうスローライフというのを夢見ていた夫婦がいました。彼らはいろいろなことを調べ検討し、そして羊飼いとしてこれから生活をしていこう、そういう決心をします。ニュージーランドに移住することにしたこの夫婦はあらゆることを準備し、ついに彼らの計画を実行に移しました。長い時間憧れていた羊飼いになったこの夫婦、しかし彼らは1年もしないうちに帰国することになるんですね。あまりもの重労働に耐えることができなかったんです。それほど大変な職業、現代においても過酷な労働条件において苦しみを覚える職業、これが羊飼いたちなんですね。さらにはこの2000年前の羊飼いっていうのはとても卑しい、貧しい、そんな人たちだったといいます。そのように扱われていたんですね。いくら頑張っても身分の上がることもない、社会の最下層にいる、それがこの羊飼いだったのです。彼らは自分たちの国の状況を、そして今自分たちの置かれている立場を思い嘆いてため息をついていたことでしょう。彼らのそんな姿に どこか親近感を覚えるのは私だけではないはずです。日々の疲れ、先の見えない不安、ニュースを見ればため息をつきたくなるような知らせばかりが流れてくる、そんな現状。また明日朝を迎えるのが怖くなるような、そんな毎日を過ごす中で疲弊し、絶望し、怖さを覚えていたのではないかと思うんですね。厳しい状況、疲弊しきっている状況、明日に希望が持てない、そんな状況の中にいた人々に与えられたのが、救い主が生まれたんだというこの喜びの知らせだったのです。長い間待ち望んでいた救い主の誕生というその喜びが、まず苦しみを覚えている、苦しみの中にいる人に与えられているわけです。今嘆いているあなた方のために、今思わずため息をついてしまっているあなたのために、そのあなたに喜びを伝えるために、イエス・キリストは生まれたんだというのです。ルカの福音書の2章15節から20節の御言葉をお読みいたします。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちは喜びの知らせを聞くと立ち上がり、ベツレヘムに向かいました。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったその喜びの事実を確認しようではないかと。彼らは夜晩の最中だったと言います。野宿をしながら夜通し羊たちを守っていたわけです。おそらくこの日の日中も必死に働いたことでしょう。この時の彼らは眠くて仕方がなかったのかもしれません。救い主が生まれたからといって今抱えているこの仕事が彼らからなくなるわけでもないし、他の人が手伝ってくれるわけでもありません。しかしそれでも彼らはベツレヘムに行こうとすぐに立ち上がって行っているわけです。不安や恐れ、不満、疲れ、渇き、忙しさといったすべての言い訳を一旦置いといて、何よりも救い主イエス・キリストに会いに行ってるわけです。彼らは400年ぶりの神様の言葉を 喜び、その事実を確認したいと強く強く願いました。他の誰のためでもなく、私のために生まれた緑子、私のための喜びの印、イエス・キリストが私を満たし、私から喜びがあふれ出るんだ。彼らはそのように思ったことでしょう。はっきり申し上げますと、イエス・キリストに出会ったからといって私を取り巻く現状が劇的に変わるということはありません。今抱えている悩みが消えることもなければ、買った宝くじが高額当選するなんてこともありません。折の合わない自分と問題とあるあの人との関係が奇跡のような出来事によって改善されるなんてこともまれです。それは羊飼いたちの姿を見てもわかります。彼らは喜びの知らせを聞くとすぐにイエス・キリストに出会いに行きました。そして実際に出会いました。それから彼らは帰っていったんですね。彼らはまた自分たちの待っている日常へと帰っていかなければならなかったんです。先ほど申し上げたあの日常です。彼らの仕事、羊飼いというものは変わりがありません。明日もまた彼らには羊を飼うという重労働が待ってます。いえ、今帰ったらすぐに四番の続きをしなくてはいけません。イエス・キリストに出会ったからといって彼らが置かれている現状が何一つ変わっていないんですね。しかし彼らの口から出ている言葉はもはや嘆きではないのです。うめき声でもありません。ため息でもありません。賛美です。心が喜びに満たされあふれ出てくる賛美、それが彼らの口にはありました。イエス・キリストに出会った、そのことによって暗闇に満たされていたようなそんな日常に光が差したことを彼らは確信したのです。私たちに目を向けてみましょうか。今私たちには不安があるでしょうか。もしくは悲しみがあるでしょうか。何をしても変わらないというそんな思いから来る虚しさがあるでしょうか。自分の弱さを覚えてくじけてしまうことがあるでしょうか。さまざまな恐れや理解されないという寂しさがあるでしょうか。何をしても満たされないそんな渇きを覚えている方はいらっしゃいませんか。もしくは何をしても癒されないというそんな痛みを抱えてはいませんか。自分の罪を知っている方はその罪ゆえに苦しんではいないでしょうか。イエス・キリストはそんな人のために生まれたんです。イエス・キリストはそんな人のために生まれたんです。 そんな人にあなたは愛されているんだっていうことを伝えるために生まれたんです。苦しみや悲しみの中といったまるで闇の中にいるその人に希望の光となるために約2000年前のクリスマス、イエス・キリストは生まれたんですね。少し闇の中に身を置いてみましょう。闇の中では何も見ることができません。これから進むべき道も自分がどこにいるのかという立ち位置も聞こえてくるのは自分の苦しみから来るうめき声だけです。挫折し望みを失った者が置かれる場所、それが暗闇なのです。そこに光が差します。光とは希望です。光は道を照らします。だから進むことができます。光は私を照らします。だからどこにいるのか迷うことはありません。光は心を照らします。だから励ましと慰めを受けることができるのです。光とはイエス・キリストです。暗闇の中にいる私を照らし救う光、それがイエス・キリストなのです。2000年前に与えられた救い主は今私たちにも与えられています。私たちにも希望の光があることを覚えましょう。そして羊飼いたちのようにさあベツレヘムとイエス・キリストに出会うために立っていきましょう。そこには必ず賛美があります。そこにおられる主は必ず私たちに希望の光となる方です。救い主の前で、その希望の光の前で私たちは賛美を口ずさむ者へと変えられていることを確信しましょう。光が与えられ、喜びあふれる日、そんなクリスマスの喜びを皆さん共に分かち合いましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが与えてくださった光を覚えます。苦しみを覚える私たち、痛みを覚える私たち、弱さを覚える私たち、暗闇の中にいるような私たちに光を照らしてくださったことを感謝いたします。その光を覚え、私たちの心に喜びがあふれるクリスマスとなりますように どうぞ私たちをお導きください。イエス・キリストの光を、あなたの愛を心から感謝し、クリスマスの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではこれからキャンドルサービスを始めていきたいと思います。お手元にあるロウソクにこれから火を灯していきます。ロウソクに火がついた方はその火を隣の方に回してください。ただし一つ注意点があります。火のついたロウソクを傾けるとロウが垂れて危険です。ですので火のついているロウソクはまっすぐ動かさずに、隣の方が火のついていないろうそくを傾けて火を分かち合う、そのようなやり方でキャンドルサービスを行っていきたいと思います。私は過去キャンドルサービスで自分の前のろうそくに火が灯されたその瞬間、はっきりとイエス様が私のもとに来られたと感じたことがあります。今日皆さん一人一人のもとにもイエス様が来てくださるでしょう。他の誰でもないあなたを救うために来てくださるのです。クリスマスとはそんな喜びの瞬間なのだと私は思います。今日皆さんとその喜びを共に味わっていけたらと思います。それでは火を灯していきましょう。 今目の前のろうそくに火が灯されたように、イエス・キリストは私たちのもとに来られました。その光は小さく弱く見えますけれども、消えることなく私たちを温かな光で照らし続けます。ろうそくに火を灯した状態で喜びの火という賛美を歌いたいと思います。ぜひ目の前のろうそくの火を見つめながら聴いていただいて、2回目から歌える方は一緒に歌っていけたらと思います。
先の見えない闇の中をずっと一人で歩いていた。気づけばすぐそばで揺れる明かり、海馬桶に眠る巫女は待ち望まれた救い主。時を超えて今私に届いた希望の光、私の前に輝き、深い闇から連れ出し、心に希望を灯す、褒めたたえ い闇から連れ出し、心に希望を灯す、褒めたたえよ、消えることのない喜び、私のもとに来られた救い主
今日皆さんのもとに来たイエス・キリストという希望の光は皆さんのうちでこれからも優しく灯り続けます。イエス・キリストはこれからもずっと共にいてくださいます。くじけそうな時に助け、落ち込む時に慰めてくださり、そして消えることのない本当の喜びを私たちに与えてくださいます。だからこそ私たちの救い主なのです。それではろうそくの火を消していただいて、最後に皆さんで諸人こぞり手を歌いたいと思います。では皆様どうぞお立ちください。手拍子を持って元気よく楽しく旅していきましょう。もろびとこぞりて、
もろびとこぞりて、迎えまつれ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は来ませり、
joy unspeakable joy
joy unspeakable joy an overflowing well no tongue can tell joy unspeakable joy rises in my soul never lets me go
平和の君な
る Unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go.
クリスマスグルーヴを閉じたいと思います。これからも救い主であるイエス様が皆様と共にいてくださいますように。それでは最後にクリスマスの挨拶をしましょう。せーの、メリークリスマス。